とひらの幸せ、二人で誓った約束、34歳になった僕、5月は俺の誕生月だ、祝ってくれ、なしなし。
君と夏の終わり、将来の夢、
夏の終わり、
大きな希望を忘れた。
ジ
ャス、おめでとうございます。
ありがとうございます。ジャスラックに引っかかるようなのやめてもらえませんか。
取り直しますね。
いや別にいいですけど。ナッシュラジはい、というわけで、はい、お久しぶりのナッシュラジでございます。
どうもお久しぶりです。
はい、僕は、ラクに対して毎年お誕生日をお祝いしているのに、ラクは僕に対してお誕生日のお祝いを言ってくれたことは一度もありません。水元でございます。そしてい
つの間にかに出禁になり、そしていつの間にかに出禁が解除されていた谷川です。どうもお久しぶりです。
よっ、出禁やろう。
なんで出禁になったんですか俺。
おめおめとやってきやがって。ああ、じゃあこれね、説明した方がいいですね。説明するということは君のことを根掘り葉掘り掘り下げなければいけないということですが、よろしいですね。
出禁してくださいよ。
じゃあ話は結構遡るんですけど、じゃあなぜ、はい、ナシラジ終了後のコミティア特別編がお蔵入りになったかという話からさせていただきたいなと思うんですけども、
はい、
ですね、まあお蔵入りになった理由としましては、谷川が大変前編ふざけて物にならなかったというのは正直なところでございます。
俺のせいですか。そうでしたっけ。
かなりあの日はですね、僕と農夫君は結構礼節に対して厳しいので、はい、谷川君に対してはちょっとどうなのかと本当に思ってしまった次第でございます。
え、マジですか。すいません。で
全部これ言うと本当に細かいところもそんなのはまあどうでもいいと思ってんだけど、
はい、
まあじゃあ一個一個言わせてもらうと、
はい、
あの日ね、こうちゃんさんっていうね、僕の配信から来てくださってる方が珍しく顔を出してくれて、見せてくれて、
そうでしたね、
ああいう場にね来てくれることはねもうめったにないんで、やっぱり話をねしたかったんですよ。
はい、
で僕と楽で1回ずつこうちゃんさんに話を振ったんですね。
はいはい、
そうしましたらね、全部谷川が返すんですよ。失礼じゃないか君。
俺そんな人でした。俺もうやべえなそれ。
あのね、
それは純粋にごめんなさい。
まあまあ、ラクがあれ、こうちゃんさんって水本さんの配信から来た人なんですよ、入った人なんですよねみたいな話をしたところ、はい、そうですよこの人がねみたいなことを谷川が言い始めまして。
マジか。
おい谷川と。で僕こうちゃんさんとねめったにこういう機会ないから一緒に同人活動とかしたかったんで、ちょっとこうちゃんさんちょっと一緒に同人活動しませんかみたいな話をしたら、いやーこの人と同人活動なんてやめた方がいいですよみたいなことをね、
俺そんなこと言ってないっすよ
言ってきてね、急にそんな話始めるからみたいなこと言い始めて、なんやこいつはと。
俺そんな言ってたんですね。
谷川なんやこいつはと思ったのがこれこうちゃんさんの一つね。
はい、
で楽に対してなんかね、はい、ちょっと酔った勢いかなんか分かんないんだけど、
はいはい、
なんかね口を拭いたねタオルをラクの方に投げつけたんですよ谷川が。
俺そんなことしました本当に。
で何やってんのって言ったら、あすいませんちょっと無意識でやっちゃいましたって言って謝ったのはまあそこまではいいんですよ。
はい、
そうしたらその後に俺のことをいじるなとか言い始めまして、人のねちょっとしたミスに対してねもうなんか100でいじってくるのに自分のミスに対しては一個もいじらせないのがこいつだと。
そんなやばいやつだった。
酔った勢いかなんかは知りませんけど。
はい、
似てることがありましてね。
なるほど。
なんやこいつはと。まあ楽は怒ってなかったですよ別に。楽は寛大な人間なので。
ちょっと俺もう今ので本当になんかちょっともうなんかあれだわこれもう。
じゃあもう一つある。もう一つ、農夫君の、農夫君のがあるから。
もう一つ、はい、どうぞ。
で、農夫君に対してはね、君はね、はい、僕が一番農夫君に失礼だなと思ったのが、
はい。
スーパーポテトっていうね、はい、中古ゲーム屋さんがあるんですよ。
はい。
で、そこで、こう、買い物をしてたわけですよ、農夫君がね。はい。で、まだ飲み会までの時間はあるのになぜか知らないんだけど、谷川が時間を仕切り始めて。
え、
時間がないですよ、早く行きましょうよとか言い、なんかノフ君たちをねこうせかし始めて、
はい、
でいやいやそんなせかさなくていいのになとは思いつつ、まあまあ時間を守るためにやってくれてんだろうなと思って、まあ僕も静観してたんですけど、
はい、
そしたらノフ君にね、いやスーパーポテトでゲーム買う人なんて初めて見ましたよみたいなね、買い物に対してケチをつけ始めまして、
俺どうなって、俺その時なんかあったんですかね、
まあ、全然わかんないですけど、わかんないですけど、わかんないですけど、ノフ君はあの大変あの失礼だなって言ってましたよ。
申し訳ございません。
初対面なのにあんなあいつあんな失礼なんだって言ってましたよ。っていうのがあの
やったんだ
っていうことがところどころ挟まってたっていうのもありつつ、まあちょっと編集がめんどくさくなっちゃったなっつって結局ぐらいにしちゃったので、まあ僕の責任もあるんですけども、
このまんま出禁にしましょう。俺はもう。
はい、というわけでね、そんな谷川くんと今日はね、はい、2人で放送をやっていきたいと思いますよ。
やりづらい、やりづらいっす。この話の後に始める、やりづらい。
というわけで、わだかまりも解けたところで、はい、解けてね、
いや、解けてないっすよ。
解けてね。
まあじゃあ、まあ、まあ、まあ、まあ、とにかく謝ります。
はい、というわけで谷川くん、まあ、出禁解除ということで、
出禁のままでいいんじゃないのかなと思いましたよね、私も。もうい
やー、僕もね、あの日に関してはね、君の行動にはびっくりしましたよ。
いや、そんななってたんだ、俺ちょっともう反省しよう。
いやいやいや、いや、まあまあまあまあまあ、でもね、人間はほら反省のできる生き物ですから、うん、はい、素晴らしいことだと思いますよ。
そうですね、
今後もね、谷川らしさをね、発揮していってほしい、はい、そして様々なところで出禁になってほしい。
俺あれなんですよ、もう最近なんか性格がひん曲がってきて、もう、
はいはい、
やべえなって自分でも思うようになってきたんですよ。
ああ、例えばなんかあるんですか。
いや、もう仕事してる、まあ、仕事でイライラしすぎてるかわかんないですけど。
ああ、そうなんですか。
生き行く人のちょっとした行動になんかイラッとしてしまうというか、そんな自分が本当に嫌でしょうがなくて。
ああ、じゃあどういう人にイラッとするんですか。
なんですか、まあ普通に、なんだろう、まあよくあるやつだと、電車とかでなんか入り口に立ってる人とかいるじゃないですか。
はい、
どかない人、まあそれは別にあの俺だってやってるだろうし、はい、なのになんか過剰にムカついちゃうんですよね、本当に。
ああ、でもなんかそういう
時そんなにイライラすることないのに、
うん、
なんだろう、本当に突き飛ばしてしまってもいいんじゃないかだろうか考えになったりとか。
危険なやつですね、谷川は。
だから俺そういう考えに普段なってるっていうのを見ると、なんか俺も人としてダメなんじゃねえかなっていうふうに思い始めて。
いや、でもむしゃくしゃする時ありますよ、人誰しも。
それがちょっと長く続きすぎちゃって、まあ、仕事、まあ、正直仕事柄なんですけどね、はい、
ああ今ちょっと仕事がいろいろ忙しいということで、
まああの人にイライラしてばっかりいるっていうか、仕事中
何でしたっけ、武器商人やってるんでしたっけ。
武器商人ですね。あのトルネコさんと同じこと言ってます。
トルネコさん
のその武器を売らないっつってんのに。買わせてくれ買わせてくれって。
何でしたっけ、鋼の剣を安値で買って高値で売りさばくやつでしたっけ。
そうです。
街と店をこう行き来するだけの生活ですよね。
いや、最初の方 の, あの 武器屋のバイトしてる時のトルネコと同じ。
もう序盤のトルネコですね。
そうです、序盤のトルネコ。
まあちょっと谷川さんもいろいろ頼まってるということで。
そうですね。
というかで、ゴールデンウィークですけど、話変わりますけど、はい、ゴールデンウィークですけど、なんか今ゴールデンウィーク真っ只中なんですけど、どっか行きました。
あー、昨日横浜、あ、じゃない、一昨日横浜まで自転車で行ってきましたね、中華街まで。
あなたあれですよね、千葉ですよね。
千葉ですね。
千葉くんですよね。
千葉くんですよ。
千葉くんから何、横浜まで行ったの結構長くない。
長かった、片道70キロぐらいでしたね。
じゃあ往復で140キロ1日走ったの。
走りましたね。
中華街ってさ、一人で行ってどういうところ寄るの。は
い、いや、友達が、なんだろうな、まあ、あのちょっと横浜に近いところでして、
はいはい、
でそこでちょっと合流して飯だけ食って解散みたいな感じでしたね。うん、
はいはいはいはい。
あ、じゃあ
友達に会ったのね。
ありました、ありました。まあ普段会ってる友達ですけど、一応横浜の方だったから、たまたま、まあ、じゃあ明日自転車で行くから、
はいはいはい、
じゃあそしたら中華街行こうって言って、
ああ、
できました。
楽しそうだね。混んでた中華街。
やばかったですね、本当に。あんなに混んでる中華街初めて見ましたよ、横浜の。
やっぱゴールデンウィークっていうとやっぱそうだよね。
そうですね、本当に人人人でしたね。
僕はもうゴールデンウィークはもうどこにも行かないと決めつつ、実はまあちょっと行っちゃったんですけど
どこに行ったんですか？
じゃあ僕ってはい、まあ、最近の話なんですけど、
はい、
中学校のねグラウンドを見たらみんなで長縄跳びをしてたんだよ、
はい、
それを見て俺は胃が痛くなってしまったなぜなら僕は長縄跳びが大嫌いだからでなんでかっていうと、はい、長縄跳びってさクラス全員でやるじゃん。
そうですね、30人とか31人とか、まあ、そんぐらいでやってましたね。
ってことはスポーツのできるやつとできないやつが同じ檻の中に入れられるわけよ
そうっすね。
であれだ、サッカーとかってスタメンとかだからさ、できるやつとできないやつ、まあ何、授業でやるとまあ格差出るけど、
そうっすね、
サッカーって1人のワンミスだけじゃめちゃくちゃになったりとかしないじゃん。ちょっとパス回したらわーってすぐ別の人にパス回せばさなんとかなったりするしさ、ね、だけどさ、
スタメンでミスが許されないよ、ね、そうオーナー跳び
でしかもスポーツができないやつが完全なる弱者になる、はい、だからプレッシャーはもちろんスポーツのできないやつの方がかかるし、引っかかったらもう元には戻せないわけよ。今まで何回も連続で飛んでた記録がゼロに戻るから、はいはい、あんな残酷なねことはやっちゃいけませんよ
確かにあれ強制でやらされるって考えると確かにやばいですね。
あれだからね、チームプレー、ああいうのはね本当にね、好きなやつがやってりゃいいんだっていう気持ちなんですよ。そうですよね、だからもうこけるとえらいことになっちゃうわけ、一生トラウマになっちゃうわけ、もうその人は
そうですよね、
負の遺産をねずっと心に抱えてね生きなきゃいけない、そんな残酷なスポーツあっちゃいけないんだよ
確かに
っていうね気持ちがあるわけですよ、はい、楽なんかね本当ね、ちょっとねミスるとね、おい何やってんだよって言われちゃったりするわけですよ、楽さんなんか、
はい、
それもねかわいそうだなと思ってて、でもやっぱり生きりスポーツのできるやつにやられるわけですよ、
はいはい、
生きってるやつらに、それがね消せなくてっていう、そんな僕、はい、団体競技が嫌いな僕がハマったゲーム、はい、ボンバーガールですよ。
ボンバーガールですね、
ボンバーガール、コナミが出した、
はい、
ハドソンをの権利を買ったことによりボンバーマンがコナミも出せるようになったぞっていうところで今アーケードで絶賛稼働中、ボンバーガールというゲームがございまして、
ボンバーガールですね。
ちょっとボンバーガールの説明しますと、普通のボンバーマンっていうのはもう箱の中に入れられて、まあ、4人とか何人とかで殺し合いをして最後の一人になるまでやるっていう、これバトルロイヤルのシステムなんですよね。そうですね、はい、でボンバーガールは4人一組でチームを組んで相手の陣地にあるベースっていうのを破壊するのが目的のゲームなんですよ。
はい、
なんでちょっと普通のボンバーマンとは違って、この4対4で戦うと、だチームプレーなんです僕の苦手な。
あ
でそれぞれなんか4つ役割があって、はい、ボムがいっぱい置けるボマーっていうのと、あと攻撃特化してるアタッカーっていうのと、
うん、
あと遠くからこう敵を撃てるシューターっていうのと、
はい、
あと自分たちのベースの周りをブロックを置くことによって固めることができるブロッカーっていう4つの役割がありまして、
はいはい、
でそれぞれ4人がパッとマッチングした時にじゃあ俺は何々をやるっていうのをこう決めなきゃいけないんですよ。
ああ瞬時に
瞬時に、でまあ最初は代々でやるって出してるんだけど、まあ、ブロッカーが2人とかになっちゃうと攻め手がいないなとかなって、どっちかがこう攻めの方に変えなきゃいけなかったりとか。
あブロッカー2人だともう不利になっちゃうんですかやっぱり。
ああブロッカー2人、あのね上手い人は、あと超上手いブロッカーの人とかは攻めとかもできたりするらしいんだけど、もうそれはもう雲の上の存在の話だから。
じゃあ全属性を1人ずつってのは理想的なんですかね。
そうだね、全属性1人ずつがデフォかな。
うん
っていう感じで、まあ、まず全く知らない人たちとマッチングした瞬間にその意思の疎通を取らなきゃいけないわけですよ。
はいはい、
でだんだんその意思の疎通が取れるようになってきて、 勝てるようになってくるとだんだん面白くなってくるというやつなんですけど、それのなんとボンバーガールゲーセン対抗交流会というオフ会がございまして、
はい、
オフイベントですね。
はい、
ボンバーガールって一応基本的には一つのゲーセンに4つ筐体が並んでるんですよ。
ああ、はいはいはい。
で4人協力プレイができるんですね。
おお、素晴らしい。
そう、店内でチームワーク組めるんですよ。で僕が行ってるのは群馬のレジャーランド高崎っていうところなんだけど、
はいはいはい、で
そことどこだね、石川県のね、ちょっと待って、名前これちゃんと言った方がいいな。レジャーランド藤江っていう石川県にあるレジャーランドの、
はい、
がお互い4人4人でチームを組むと、そのチーム同士で戦えるんですよ。
はい、はいはいはい。
それを同時にマッチングすることによって、もう意図的にその組み合わせだけで戦うっていう交流戦がありまして。
なるほどですね。
でね、俺は行くか行く前か悩んだんですよ。
はい、
すごくこう楽しそうなんだけど。
あれ、それいつなんですか、それって。
それゴールデンウィークの頭です。4月の26かな、初日、ゴールデンウィークの。
はい、
で行くかどうか悩んでたんだけど、
はい、
ちょうどレジャーランド藤江っていう相手のねチームの実況者さんと俺知り合いなのよ、ツイッターで。
ああ、へえ。
名前出していいかな、石川くまさんっていう、抱き枕界隈で、同時に抱き枕界隈ではちょっと名のある方なんだけど、はいはい、その人と相互フォローなのよ。
へえ。
で行くんですかみたいなことを言われたから、わあ、ちょっと仕事なんで分かんないっすねみたいな話はしたんだけど、
はい、
あ、でもちょっと行きたい、人、そういう知り合いがいるんだ、相手のチームいるんだったら行きたいなっていう気持ちがあって、うん、でそのね大会の前日にちょっと練習するかっつって、行くんだったら練習しといた方がいいと思って、ボンバーガールやりに行ってゲーセンに、
はい、
でたまたま隣に座った岸さんっていう、まあ、すごい上手い人が、高崎の上手い人がいるんだけど、
はいはい、
その人ともなんかツイッターをフォローしたりしたんだけど、ちょっと仲良くさせてもらって、
へえ。
でいやー絶対行った方がいいよ、交流会っつって、勉強になるからみたいなこと言われて、あ、じゃあこれは行くかと思いまして、苦手なこのチーム戦ですよ。
おお。
だけど行きまして、僕はボンバーガール交流会にで行かしてもらったんだけどさ、
はい、
ボンバーガールってランク、階級か、プレイヤーランクみたいなのがあって、だんだん下から上がってくるのよ。
でマスターとかなんかあるし、
そうそうそう、ルーキー、ビギナー、レギュラー、スター、スーパースター、マスターっていう、もうなんか6段階ぐらいの階級がありまして、
はいはい。
で行ってみたところ、ほとんどの人がマスター
そうね。
でほんとごく一部がスーパースターなんだけど、スーパースターも ABC ってあって、 A が一番上で BC ってだんだん下がっていくんだけど、はいはい、ほとんどの人がマスターで、数人スーパースター A だったの。
はい、
僕スーパースター C なんだわ。
ああ、
これ完全に間違えたと、これこいつらはもうバゲモンやと。
だからですね、絵師のオフ会に行ったらなんか周り紙絵師しかいなくて
そう
やべえみたいな、
俺落書きしかできねえけどみたいな気持ちになっちゃってこれ大丈夫なのかなと思って、で、まあ、とりあえず行ったら、じゃあこのチームで試合をしてもらいますって言って、なんか8回戦ぐらいに入れられたのよ。
はい、
で8回戦に入れられて、うわー超緊張するっつって、8回戦の人たちに、すいません、僕ちょっとスーパースター C なんで、ちょっと位が低いんですけどって言ったら、いやー全然交流会だから気にしなくていいよみたいなこと言ってくれて、
ほう、
あーちょっと心が楽になったなと思って、であなたはどこから来たのって言ったら、僕は栃木から来ましたって言われて
はい、
わざわざ栃木から来たのか、ここに、高崎にと。
なるほど、
すげえ大変じゃんと。あんまりだから惨めな思いはさせられないって気持ちがね、ちょっと湧いてきて。で、あなたはどっから来たの？私は東京から。東京からわざわざこんな田舎にボンバーガールやりに来たのと。 これはなおさら下手なことできないなと思いつつこう席に着いたわけですよ。
はい。
で、まあ、僕は本当はブロッカーがやりたかったんだけど、ブロッカーだったら、はい、配信相手方藤江さんっていう方、相手のゲーセンは配信してるのよ。
へえ。
で対戦相手もチラチラ映るわけよ、名前とかもね。だから後ろの方にいればそんなに映らないなと思ってブロッカーをやりたかったんだけど、東京からわざわざ来た人がブロッカーやりたいって言ったんで、
はい、
じゃあ僕は空いてるのはアタッカーしかないですねっつって、もう一番前線突っ込まなきゃいけないアタッカーになっちゃって
はいはい、はい、
うわこれあれだな、戦犯になるんじゃねえかと思った、思いながらやったんだけど、
はい、
案の定戦犯になりましてあのね、ほんとね、アタッカーって足が速くなれるんですよ、
はいはい、
素早く動くことによって攻撃、たくさんの攻撃が繰り出せるっていうのが一つの特徴なんだけど、
うん、
でボンバーマンってさ、スケートのアイテムがあるじゃん、スケート型の あれを取るとそう足速くなる、そうそうそう、あれがランダムでブロックに埋まってんだけど全然取れなくていくら掘っても出てこなくて、おい事故だこんなんだ、全然ないじゃんと速度7速までいくはずない、俺3速までしかいかなくて最速
グラディウ
スみたい地獄やと早く終わってくれって、結局最終的に負けちゃって、負けちゃって結構ない、他の人たちは接戦だったんだけど、うちのチームは結構やられ気味で負けちゃって、うわー悪いことしたなと思って、いやー帰りたいとでもまあ無名なこのそのゲーセンでも高崎でも別に僕常連ってほど行ってないんで、それはもう常連はマスターになってるから、はい、常連ってほど行ってないんで、まあ名は残らずに忘れられるだろうと思ってたんですよその時は、うん、で家に帰ってツイッターにね通知が飛んできて、
はい、
そう相手のチームのレジャーランド藤江さんっていうゲーセンのそこの実況してる石川くまさんからね、
ああさっき話した、
そうそう、リプライが飛んできてるのよ、いやー楓さんいましたね、いっぱい喋っちゃいました楓さんについてっつって、おいなんてことしてくれてんだっつってこっちは無名なんだよっつって、な何を喋ったんだろう、いやいっぱい喋っちゃったから不快に感じたらすいませんみたいなこと言われて、えそんな喋ることあったと思って、俺のプレイめちゃくちゃだったけどっつって思って、配信をこう見させてもらったらお知り合いがいますねみたいなツイッターの知り合いのステーキハウス楓さんがいますねつって、群馬の爆弾ピンチを書くやべえ人ですみたいな紹介されておいおいおいっつってお前っつってめっちゃ紹介するなと思って、いやー楓さんはね、爆弾ピンチをいっぱい書くんでね、ぜひツイッターをチェックしてくださいみたいなこと言われて、おいっつってこっちはなるべくもう何もうひっそりと行きたいんだと思ってたんだけど、
ね、まああんまり表だってやれることではないって水野さんも言ってますもんね、そうそ
うって言ってたんだけど、しかも周りの人はさボンバーガールが好きな人たちだってさ爆弾が好きな人たちじゃないんだよ
爆弾ピンチが好きな人たちが
やってるわけじゃないんだよ、
ボンバーガールではない、
みんなはボンバーガールが好きでやってるんだよ、僕は爆弾ピンチが好きでやってるんだよ、だから異質なんだよ僕は
なるほど、ボンバーガールも好きだし爆弾ピンチも好きだし、
そうそうそう、そうそう、まあ両方とも好きだよ、両方とも好き
そうですね、
でそのとんでもない紹介のされ方されたと思って、
はい、
でまあまあまあ正直美味しいなとは思いましたよ、ありがとう、まあ一つこれ言っとくのは、はい、石川熊さん本当にありがとうございますっていう気持ちはあるんだけど、
あ
でも周りのさ高崎の人たちは僕のことを一切知らないのにさ、そのアーカイブを見ると、はい、なぜか僕だけそのところピックアップされまくってるんで、はい、あいつは何なんだっていう話になりますよね普通ね、
まあそうですね、知らない人からしたらどうなんだ、誰だろうって
なりますよね、誰だろうってなりますよね、もうでなんかちょこちょこボンバーガールつながりの人もなんか僕のことをフォローされた方が5、6人いらっしゃいまして、まあ、そういう方はボンバーガールつながりということでフォローを返させていただきましたけれども、いやほんとね、でも面白かったでした、参加してよかったです、
よかったですね、
なんかね、上手い人のプレーを見ると全然自分のプレーがなってないっていうのがはっきり分かって、うん、で逆にこうしたらいいかっていうのがねすげえちゃんと分かったんで、あれは本当ね、うん、参加してね良かったとね思ったんですよ僕は。
良かったですね、
はい、本当だから、あのチームプレーはクソだと思ってましたけど、まあああいう場でちょっとミスったからってこいつはクソだみたいなこと言う人さすがにいないんで
大事、まあそうですね、そういう人はまあ、うん、あんまりいないんじゃないかなと思います。
まあごくやっぱ一部ゲーセンとか話聞くといるらしいけど、
はい、
僕が行った回は本当に交流会だったんで、すごい皆さん優しくしてくださいまして、本当によ
かったよかった、それは
よかったです。ボンバーガール面白いぞ。ももことうるしっていう子が可愛いからみんなやるんだ
うるしちゃん水着着ましたよね。
うるしちゃんの水着がね、そうなんですよ、ガチャで来たんですけど、僕4000円入れたんですけどまだ出てこないんでもう4000円ぐらい入れなきゃかなっていう気持ちになってるんですけど。
なるほど。
本当ね、ボンバーガール貧乏ですよ。
ちなみにボンバーガールの話なんですけど、
はい、何ですか。
友達もボンバーガールやってるんですよ。
はいはい。
俺やってないんですけど、あのツイッターでなんかボンバーガールの漫画だけ見てます。
なんかたまに言ってますね、ボンバーガールやってないけどどの子のみたいな。
はい、キャラとかすげえ可愛いし、なんかあの4コマすげえ面白いしって
、うんうん、
っていうのも友達がやってるんですよ、2人ほど。
はいはい。
でその友達があのこの間出たなんだっけ、カックとかいう、なんだっけな、
あはいはいはい、の
大会、
あのか、コナミのやってる大会ですね。
そうですね、そうですね、
はい、ドラムマニアとかギタドラとか、はい、ボンバーガールの大会をやってましたね、はい、
そうですそうです、はいはい、で、その友達が、チームで出て、
はい、
その2人4人中2人が友達なんですけど、
はい、
まあ、ベスト2になった
らしい。マジで、
はい、ちなみに藤江の話してたじゃないですか、
はいはい、
その友達がなんと今藤江に行っています、
は
い、
藤江に行ってんの
1日2日3日と。
やっぱ藤江ってね、ちょっとね聖地的なところになってるんだよね。ボンバーガールの配信をすごい全面的にやってるのがそのレジャーランド藤江なんですけど、やっぱすごいんだね藤江って
らしいですね。ただ500キロぐらいあるって言ってましたよね。
石川県だからね、とんでもなく遠い、はい、あそうなんだ、やっぱすごいね、はい、藤江は交流的が。
そうですね。
そんなわけで、
はい、
あボンバーガールやってるんだね。谷川氏はやんないの？
俺はやりたいんですけど、今更その初心者がやってもっていうところは。
あ全然大丈夫よ、全然俺だって大丈夫。
それこそ俺だからそのルールとか仕組みは知ってるんで、
お
迷惑かけたら嫌だっていうのと、
あでも最近ね、あのね、何この低ランク帯は低ランク帯としかマッチングしないから大丈夫だよ。
あ
マジで昔は地獄だったんですよ。
ああなんか混合になってたって。
ルーキーとマスターが同じ枠にマッチングされてマスターが切れ散らかすっていう地獄のような展開。
本当に切れ散らかしました。友達
ルーキーは何やってんだーっつってめっちゃ切れ散らかすっていう
飯食ってる時にその話をなんかずっとさせられて、
そう
ボンバーガーボンボンガラのマッチングはなんか相当クソだみたいなことなんか言って、うん、今はもうなったらしいです
よね。なりました。昔ね闇鍋って言われてましたから、
ね、へえ。
そのしかもマスター隊がそういうのとマッチングしてメタメタにやられたりとか、あと何、
はいはい、
こっちのチーム1人マスター、あと全員ルーキーで反対のチーム全員マスターとかそういうことあったんで、
それでランクが下がったり、
それでランク普通に下がるんでめちゃくちゃだったんですよ昔は。ボンバーガール今はねとってもやりやすくなりました。
よかった。
いやほんとね、いやでもね、交流会ボンバーガールのガールたちが35人ぐらい来てたね。すごかったよ、みんなガールだったよ。
ボーイ、
え、みんなボンバーガール、いやいやみんなボンバーガールたちだったよ。
ボンバーガールか、うん、
女子率はゼロだったけどねあこのゲームほんと女子やってねえんだなって思った
やってるとこ見たことないですね、ゲーセンで。確かに
ボンバーガールやってる女子いないね、やっぱりね。
うん、
まあ女の子が脱ぐゲームだからね
脱ぐ、まあ脱ぐ、うん、
まあそんな感じで、
はい、
というわけで今回谷川氏にお越しいただきまして、 本当はね、ラクさんもね来てくれればよかったんですけどね。ラクさんなんか18時間配信した後もう寝こけて、LINE に既読もつかないような状態で、さっき LINE のね電話もしたんですけどね、それも反応がないと。
寝てんじゃないですかね。
寝てるんだから過労死したんだから知りませんけども、谷川が来るんだからお前来いよっていう気持ちはありますけど。さあ今年ラクさんから僕はお誕生日祝われることあるんでしょうか。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。というわけで谷川氏も、蒸し返しますが出禁が解除されましたので
出るかどうかは分かんないですけどね。
またね、準レギュラーとしてね、なしらじで、まあ、ブイブイ言っていただこうかなと思っておりますので、よろしく
お願いします。
お願いいたします。
とりあえず皆さんに謝っておいてください。
じゃあ皆さんにこの場をこの場借りて謝るんですか。別にそんな怒ってないと思いますよみんな。
いやでもなんかね、知らぬうちにそういうことしてたっていうのが一番なんかダメだなと思いますね。
あとお前もう一つ俺あった。俺一つだけさ、俺一つだけどうしても許せないのがあってさ。
なんで俺そんな許せない人間なの。ダメだもん俺は。
なんか俺に対してさ、僕は水元さんの配信のファンなんで絵のファンじゃないんですよみたいなことをさ言ってたんですけど、
絵から入ったファンではないってことじゃないですかそれって。
この人の興味なんか絵に対なんか一個も興味ないんですよみたいなことを言ってたんですけど、僕に対して。
本当にそんなこと言いました。
お前さ、同人誌のゲストを頼んだ人にそんなこと言うがねって思って。
本当に俺そんなこと言いました。それは残ってます。音声
残ってますよ。
じゃあ俺が言いましたね、それはもう申し訳ございません。
残ってますよ。
いやーもうダメだ俺も。
最後にこう谷川を追い込んでいくっていう感じで。
もう出ることはないでしょうね俺はもう。
いや、まあ、谷川氏は本当に話しやすいんでまた出てほしいんだと、
はい、
思いますんで、
はい、申し訳ございませんでしたいろいろと。
いえ。というわけでなしらじ6月号に続く。
はい、
では谷川氏ありがとう。
いえ。
またね。
いやなんか申し訳ないですね。
ゴールデンウィーク早々1兆円にかかり、いやーマジでつれえわなしらじ。
大変ですね。風も流行ってますし、皆さんもお気をつけください。
これ令和がかかってたんですよ。令和と令和つれえわが。
気がつかなかったです本当にFF15 かなと思って。